こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脳筋最強宣言人生を変える無敵の生き方は、筋トレを体づくりだけでなく脳機能感情の安定、仕事や人間関係のパフォーマンスに関わる生活戦略として捉え直す実用系の教養書である。筋トレ啓発で知られるテストステロンと、筋トレと脳機能を研究しパワーリフティングにも取り組む曽我啓士が対談的な語り口を交えながら、運動と認知機能、メンタル、睡眠、自己肯定感の関係を説明する。中心にあるのは、脳筋という従来は軽く見られがちな言葉を科学的知見と日常実践の両面から肯定的に再定義する姿勢である。専門書ほど固くなく、単なる根性論にも寄せすぎず、筋トレを続ける理由を知的に補強したい読者に向けた一冊と言える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、脳筋を否定語から人生戦略へ転換する中心概念、本書の最も特徴的な点は、脳筋という言葉の意味を反転させていることである。一般には、考えが単純で力任せに行動する人を指す揶揄として使われがちだが、本書では、筋大を鍛えることが脳や心の働きを支えるという肯定的な概念として再定義される。この転換は単なる言葉遊びではない。筋トレによって生活リズムが整い、身体感覚が明確になり、行動の優先順位がつけやすくなるという実感的な変化を、脳機能やメンタルの改善と結びつける構成になっている。読者は、筋トレを外見や体力のためだけに行うものではなく、思考の明晰さや感情の安定を支える土台として理解できる。したがって本書の脳筋は、精神論としての強さではなく、身体への介入を通じて生活全体を調整する実践的なフレームである。次に、筋トレが記憶力、集中力、創造性に関わるという脳機能の視点。本書は、筋トレや運動が筋肉だけでなく、脳機能にも関係するという視点を前面に出している。取り上げられる領域は、記憶力、集中力、創造性、やり抜く力など、仕事や学習に直結する能力である。ここで重要なのは、筋トレを万能薬のように断定するのではなく、身体活動が認知機能や精神状態に影響を与えうるという近年の研究動向を、一般読者が理解しやすい言葉に置き換えている点である。運動によって血流、睡眠、ストレス反応、習慣形成が改善すれば、結果として注意力や判断力が発揮されやすくなるという説明は、読者の日常感覚にも接続しやすい。特に脳のパフォーマンスを高める方法として、読書術や時間管理だけでなく、キラ台を動かすことを位置づけている点に本書の独自性がある。知的生産をカナダから支えるという発想が従来の自己啓発書との差異になっている。さらに、上機嫌、自己肯定感、ストレス耐性を鍛えるメンタル面の議論、本書では筋トレの効果を外見や筋力に限定せず、気分の安定や自己肯定感の形成にも広げて論じている。筋トレは成果が比較的見えやすい行為であり、重量、回数、頻度、体型などの変化を通じて自分で自分を変えられるという感覚を得やすい。この感覚は過度な自己否定を弱め、日々の小さな達成を積み上げる基盤になる。さらに、悩みや不安に対して頭の中だけで対処するのではなく、スクワットなど具体的な身体動作に移す発想も示される。これは問題の本質を無視するというより、過剰な反芻を一旦断ち、行動可能な状態に戻すためのメンタルマネジメントとして読める。テストステロンらしい強い語り口は好みが分かれるが、感情を意思だけで制御しようとせず、身体習慣を通じて整えるという観点は実用的である。そして、超高速脳筋 PDCA に見る行動優先型の実践方法、本書には考え込むだけで終わらせず、行動検証、修正を早く回す発想が含まれている。超高速脳筋 PDCA という表現はその象徴であり、計画を完璧にしてから始めるのではなく、まず活体を動かし、得られた反応を見て調整する態度を示している。筋トレはこの考え方と相性が良い。フォーム、重量、回数、休息、食事を変えれば、結果が比較的短い周期で観察できるため、試行錯誤の訓練になりやすいからである。この実践感覚は仕事や学習にも応用できる。大きな目標を抽象的に掲げるだけでなく、今日実行できる単位に分解し、失敗をデータとして扱う姿勢が身につく。本書の価値は、PDCA をビジネス用語として説明するだけでなく、筋トレという具体的で身体的な経験に結びつけている点にある。行動の遅さを性格の問題にせず、環境と習慣の設計で改善しようとする視点が読み取れる。最後に、人間関係、睡眠、生活満足度まで含めた筋トレの波及効果。本書は筋トレの影響を個人の能力向上だけでなく、人間関係や生活満足度にも広げて考えている。姿勢を鍛えることで姿勢や表情、日々の活力が変われば、周囲との接し方にも影響が出る。自信が過剰な自己主張に変わる危険はあるものの、本書が目指すのは、他者を圧倒するための筋肉ではなく、 自分の機嫌を自分で取り、安定した状態で人と関わるための基盤である。また、睡眠の質や生活リズムの改善にも触れられており、筋トレを単発の運動ではなく、食事、休息、仕事、余暇を含む生活設計の中心に置く見方が示される。運動習慣が整うと、夜更かしや過食のような行動を見直すきっかけにもなりやすい。こうした波及効果を扱うことで、本書は筋トレ入門書というより、筋トレを起点に日常の意思決定を改善するライフマネジメント本として読める。結論として、脳筋最強宣言は、筋トレを始めたいが動機が続かない人、運動が脳やメンタルに与える影響を平易に知りたい人、仕事や学習のパフォーマンス改善を身体習慣から考えたい人に向いている。専門的な運動科学の詳細を体系的に学ぶ本ではなく、研究知見を日常の行動に結びつけるための入り口として読むと価値が高い。実用面では、筋トレを体型改善だけでなく、睡眠、気分、集中、自己肯定感を整える習慣として捉えられるようになる。知的な利点としては、脳と機体を分けて考えがちな自己啓発の発想を修正し、行動を変えるには身体的な土台が重要だと理解できる点がある。類書との違いは、筋トレレイさんの熱量と、脳機能に関する説明、さらに対談的な読みやすさが組み合わさっていることだろう。文章の勢いや独特の表現は好みが分かれるが、筋トレを継続する理由を明確にしたい読者には、印象に残りやすい実践的な一冊である。ご支援いただける場合は、テストステロン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。